So, anyway, we're going to go on in our series of prayer. 早速メッセージのシリーズ、今祈りのシリーズを続けていますけれども、メッセージに行きたいと思います。
And it's been great, right?
素晴らしいシリーズだと思いませんか?
Thank you, Joshua. It has been so great. And we are doing this series just to get you to pray more or to heap condemnation on you because you're not praying enough.
私がこのメッセージのシリーズを始めたいと、まあ、示されたのは、皆さんにもっと祈らないといけないからだとか、あんまり祈れてないからこの皆さんに罪悪感をもっと与えないと、そういう意味で始めたのではありません。
No, this is a series to encourage you that your prayers are actually moving the heart of God.
このシリーズはなぜ始めたかというと、皆さんの祈りについてもっと励ましを、分かち合いたい、そして皆さんが祈るときに本当に天が動かされているんだということを知ってほしいためです。
Even though you may not feel it, your prayers are releasing the power of God. It's changing the spiritual atmosphere.
もしかしたら皆さんはこの目に見えて感じないかもしれません。でも皆さんが祈るときに、この天が本当に地に来るように、この霊的な世界へ変化が起きているんです。
Yeah, and so in James 5:16, this isone verse that I sometimes struggle with, and I was like, I don't really know how to understand the meaning of it.
このヤコブの5章16節の有名な祈りの言葉ですけれども、私はあまりこう深く意味をこうどういうふうに取っていいか分からなかった時がありました。
Yes, and it says, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. That's the end part of it.
この後半の方に、義人の祈りは働くと大きな力がありますと書いていますね。
And so the effective fervent prayer of a righteous man. Righteous man. I always used to get really like, I'm not righteous. That's not me. So my prayer is not effective.
ここに義人の祈りはとあります。でも私は自分を見たときに、でも私は義人じゃない。でもだからこの私が祈る祈りはそんな大きな力はないだろうと思ったときがあったんです。
I almost felt like I had to be more spiritual. Like I had to have some sort of level before my prayers could be effective or they could be fervent.
そして私がそんな義人じゃないから、このような義人の祈りが働くような大きな祈りをするためには、ある程度のこう霊的に成長していて、こんなレベルに達していないと、力がないんじゃないかと思ったときはありました。
But that is totally not true, right, everyone?
でもそれは嘘なんです、皆さん。
We are made righteous through God, through Christ Jesus.
なぜならイエス・キリストによって私たちはすでに義人とされました。
When we accept Jesus and what he's done on the cross, and so that means that we are already righteous, so our prayers are effective and fervent when we pray.
イエス様が十字架にかかったときに、私たちのすべての罪を取って神様にあって義とされたので、私たちの祈りは働くと大きな力があるんです。
And so when we, and then, you know, the first part is confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed.
そしてこの箇所の最初のパートは、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためですとあります。
And so there's just so much depth in that, and that confess your trespasses to one another. It's not like, okay, I need to go to confessional and I need to confess everything so then I can do my penance like in the Catholic Church.
この箇所は本当に深い意味があると思います。最初にここにあなた方は互いをごめんなさい、あなた方は互いに罪を言い表しとありますが、これはカトリック教会がこうやるようなある人のところに行って私の罪を告白して、そして悔い改めができるように、そのようなものではないんです。
But what it's talking about is being in relationship and being in community, so that you are actually able to say, "Hey, I'm struggling." To somebody, say, "Hey, I'm struggling with this. I need your prayers. Can you pray with me together?"
これは私たちがこの教会の中の家族コミュニティにいるときに、本当に関係の中からお互いに、今私はこういうところを通っている、こういうところで本当に苦しんでいるので一緒に祈ってほしいという、そのような関係の土台があってこその罪の言い表しなんですね。
So we tell people what's going on in our lives and we really just open ourselves up and we pray together. That's where the healing comes.
そして周りの皆さんに本当に自分のが通っているところを一緒にシェアして、一緒に祈るときに、そのときに癒しが起こるんです。
And so we're seeing that too in Life Churches. There's a lot of prayer groups going on right now.
Yeah, これはライフチャーチにも今本当に起きていることですけども、たくさんの祈りのグループが生み出されています。
And last week we had a care group meeting, and Ogawa-san shared about all the healings that are happening.
先週の日曜日、ケアグループの集まりがあったんですけれども、その中で小川さんがたくさんの本当に癒しを経験したと分かち合ってくれました。
So this is the James 5:16 in action in Life Church.
これはヤコブの5章16節が実際にこのライフチャーチで起きていることを示しています。
Yes. So but the base of all these amazing results that prayer brings is the base of our communication and our relationship with God.
でもこの祈りの一番大切な基礎というのは神様との関係なんです。
Yeah, and we've said that at every message so far about prayer.
おそらくこのメッセージ、この祈りのシリーズの中で、毎回これを強調したと思います。神様との関係。
But prayer is communicating with God so that we can intimately know Him, so that we can intimately love Him, and so that we can intimately worship Him.
そしてこの祈りは神様とコミュニケーションを取ること。そうすることによって私たちは神様を深いところで知ることができるようになり、そして神様を愛することができる。そして神様を礼拝することができる。
So our one goal of praying is just to be able to live in a relationship with God daily.
ですのでこの祈りの目的祈りの本当に最終的なゴールというのはこの私たちの天の父なる神様との素晴らしい関係を持つことなんです。
We don't pray based on our petitions and our needs and trying to control our environment through prayer.
私たちは祈るときにこの神様何とかしてくださいってそのような嘆願やこのような必要があるんですそのような思いでこの自分の周りの環境をコントロールしようとするそのような祈り方はしません。
Bringing our petitions and our needs before God is very important, but it's not where we start from.
もちろん私たちはこのような必要があります、この必要があります、嘆願で本当に神様助けてください、そのような祈りはとても大事です。でも私たちの祈りの基礎はそこから始まるのではないです。
Jesus' example of prayer, where did he start? What was the first words
he said in the prayer in Matthew 6?例を見たときにイエス様はどこからスタートしたでしょうか。
He said, pray like this, our Father who art in heaven.
それは主の祈りの箇所に見られますけれどもイエス様はこのように祈られました。天にいます我らの父よ。
So when we're saying our Father, we're basing it on the relationship already. We're saying as a relationship, we are your children, you are our Father.
イエス様がこのように祈られたのは神イエス様が天の父なる神様との関係があったからです。天の父なるお父様と関係の中でイエス様は神様に呼びかけられました。
So we're starting off in that love relationship.
そして私たちはその土台が愛に根付いているのでそこから祈りが始まります。
The next part is hallowed be your name, and that's the worship part.
そしてその次にイエス様が言われたのは願わくは皆を崇めさせたまえ、それこれが礼拝の部分です。
And so there's, when we communicate God, with God, there's just such a,like a wonder and such an intimacy and such a delight that comes in conversation with God.
ですので祈る時に本当に私たちは神様の不思議な素晴らしい、ことを経験することができます。
You know, when we think about we're talking to different people, say we're talking to、a person that we work with or a business associate.
例えば、皆さんがどなたかと会話をしていると、会話をしたとしているとします。例えば、自分のビジネスの、仲間だったりパートナーだったり。
So when we talk to them, it's very goal based. It's very okay. This needs to get done. This needs to get done. Okay, let's work on this. Okay.
でもそういう、なんかそういう会話はおそらく、これをしないといけない次のステップはこれだというような本当にこう次のステップについてばかり話していると思います。
But then there's your close friend. You enjoy talking to them. You enjoy doing things with them. But you may not go like super super deep.
でも皆さんが近いお友達と一緒に会話をするときに、本当に自分の日常の中で起こっていることを話したり、まあ、何でもないたわいもないことを話すでしょう。もしかしたらその会話がものすごい深い会話に行かない時もあると思います。
But the love of your life when you're talking to that person, there is such it's not that you want to talk about yourself. Yes, you do want to talk about yourself, but you're just so in love with that person that you just want to just say all the great things about that person to them and just really encourage them and just really lift them up.
でも、皆さんがこの、自分の、一番愛する人と話をするときにもちろん、まあ、自分のことについても話すでしょうけれども、その人のことを本当に、思って会話をしているときにその方が本当にどれだけ素晴らしいかを、自然にそのような言葉が出てくるだろうと思います。
My husband Joel was so good at that. He was always good. Just saying, you're doing a great job and I love you so much. Always using words to encourage and just be likeYou are so wonderful. Just to say how wonderful that person is.
私の夫のジョエルは本当にそのような、相手を励ますような言葉がとても上手でした。私にいつも、もうケリー、あなたは本当に素晴らしい人だ。あなたができるよといつもいつも励ましの言葉をかけてくれていました。
And so that's how our prayers can be too. It can just be a spontaneous, just a joyful praise. Just so much in love with God that we just want to share it to Him.
ですので私たちの祈りも神様に向かってそのような、本当に愛から来る祈りをすることができます。
So that's why I chose the title. I'm going back to the title, even though I'm only on like on page 3 of my notes. But I'm going back to the title.
なので、今ここで、メッセージのノートではもう3ページ言ってるんですけど、メッセージの一番最初のタイトルに戻りたいと思います。
That's why I chose the phrase one-on-one.
ですので、今日のメッセージのタイトルは、one-on-one、1対1というメッセージのタイトルです。
And so we use that a lot in sports or in the business world or for, you know, coaching or whatever.
この1対1という言葉は、スポーツとかコーチングの中で、1対1のコーチングをしますとか、1対1の対決とか、そういう言葉でよく使います。
But the definition in the dictionary is a direct encounter between one person and another.
でも、辞書を見ると意味ではですね、この1対1というのは一人が一人と直接出会うことと書いてありました。
So prayer is a direct encounter between you and God.
ですので、この祈りは神様とあなたが直接出会うことを指しています。
So prayer is communicating with God so that we can intimately know Him, love and worship Him.
なので、この祈りは神様とのコミュニケーションです。そしてこのコミュニケーションを取ることによって神様を知ることができ、愛することができ、礼拝することができるようになります。
But it's also so that we can understand His will and conform our lives to what the purpose that He has for us.
そして同時に、この私たちが祈ることによって、私たちは神様の御心を知ることができ、私たちに与えられているこの目的を知ることができます。
You know, that's what Jesus did. He said, I don't do anything that the Father doesn't do. Everything, I only do what He tells me to do.
イエス様もこのようになさいました。私は父がおっしゃることは何でもします。でも父がしなくていいということは一切しません。そのような方でした。
Jesus says, I can do nothing on my own. It's only God that does everything.
なぜならイエス様は完全に天の父なる神様に頼っていたので、神様の天の父なる神様なしで私は何もしませんと、そのようにおっしゃったんです。
It's not my will, but your will be done before He went to the cross. That's what He prayed.
そしてイエス様でさえ、私の思いではなく天の父なる御心がなるようにと十字架にかかる前にお祈りされました。
So we pray so that we can understand His will and what exactly that He wants us to do.
ですので、祈りを通して私たちは神様がどのような御心を持っていらっしゃるかを知ることができるようになります。
I love the story of Peter and John in Acts. It was like Acts 3, 4, 5-ish, somewhere around there.
私はこの使徒の中の3章から5章の間にある、この足の泣いた男の人が癒されるそのストーリーはとても大好きです。
Yep, that's it. Healing the beggar who had been lame for 40 years. Yeah.
すみません。
She went away. She went before me. That's great. So after God healed the man, Peter and John, they just began preaching because they took that opportunity. A miracle had happened and they're like, this is the opportunity God wants us to spread the gospel.
そして、ペテロとヨハネがこの男性を祈って癒された瞬間、その後ですね、彼らはこのチャンスを見逃さないぞと言って、本当に福音を彼に述べ伝え始めたんです。
And so they were arrested. You know, the religious leaders arrested them and they tried to keep them, but there was nothing that they could keep them on, so they released them.
でもその後ですね、彼らは捕まってしまって牢獄に入れられました。でもそれを本当に彼らをその中に閉じ込めることができませんでしたね。
And so the leader said, do not go preaching again. We do not want you to do anything like this again.
そして彼らを捕らえた人たちは、このような福音を述べ伝えてはもういけませんと言いました。
And after Peter and John went right away to a gathering of believers as soon as they were released.
でも、ペテロとヨハネが解放されて戻った時に、
And so, and told them how the leaders had threatened them and so forth.
彼らは、この私たちを捕らえた人はもう神様の福音を述べ伝えるなと言いました。
And so, if I was in that meeting and we were going to start praying, my first reaction was, as I was reading the story, I was like, well, my first reaction would probably be to pray for protection because, you know, the religious leaders are out to get them. It's, you know, they need protection.
ここで私が思ったのは、もし私がそのペテロとヨハネが戻ってきたところ、その群衆の中に一人いて、そのペテロとヨハネの話を私が聞いたら、どのように私は反応するかなと思ったんです。私はまず、この宗教的なリーダーたちが福音を述べ伝えるなと言ったので、まず私だったらおそらく神様が私たちを守ってくださるように祈るかなと思ったんです。
But that is not what they did in Acts 4.
でも、この使徒行伝の中を見ると、ペテロたちはそのようにはしませんでした。
At the end of verse 29, verse 30, verse 31,
この4章の29節から31節を見ると、
Instead, they just prayed an awesome faith-filled prayer. Please build prayer. Boldness. They pray for boldness.
彼らは、ここで、勇気を持って、もっと大胆に、福音を語ることができるようにと祈ったんです。
Yes. Verse 29 says, Now, O Lord, hear their threats.And give us your servants, not protection. Says, give your servants great boldness in preaching your word.
そしてここでペテロは本当に恐れではなく神様あなたのことを本当に大胆に語ることができるようにと祈り願いました。
Stretch out your hand, do healing, do miraculous wonders. Let your name be known.
そして手を伸ばして本当に病人を癒すように、そしてあなたの名が崇められますようにと。
So they totally prayed. They did this because they understood the will of God.
彼らはこのような祈りをしたのはなぜかというと神様の御心を彼らは知っていたからです。
They knew what he wanted them to do.
彼らは神様が願っている心を知っていたんです。
They knew that it was God's will that the gospel would be preached and they knew that persecution would come.
ペテロたちはもうすでにこの福音が神様の福音を述べ伝えることが私たちの使命だということも知っていました。でもそれに伴ってこの迫害も来ることも彼らはすでにもう知っていたんです。
They didn't pray to be comfortable and cozy and protected. They just prayed the will of God. They said, "Let your miracles come. Let your gospel come. Let your salvations come."
だから彼らはこの戻ってきた時にこの自分の安全地帯にいて、神様私たちを守ってください。そのような祈りではなく、神様あなたの御心がなるように、あなたの目的が本当に果たされるようにと大胆に祈ったんです。
So when we spend time with God, we spend time just listening to Him, then our will begins to align with His will.And then our prayers become so much more powerful because they're going in the same direction.
ですので私たちがこの祈りの中で神様ともっともっと時間を過ごすときに、もっと神様のこの思いがもっとクリアになって、私たちの思いが神様の思いと同じになり、そして私たちはその中から大胆さをいただいて神様の福音を述べ伝えることができるようになります。
And so, of course, what happens after this prayer, where they're bold, faith-filled prayer, the meeting place shook. Our meeting place is going to shake.And they were filled with the Holy Spirit.
ここにこの箇所を見ていくとですね、明らかに彼らがこのように大胆に祈った時にこの場所がもう揺れ動いて聖霊様に満たされたとあります。
And it says, then they preached the word of God with boldness.
そしてその後彼らは本当に大胆の霊に満たされて福音を語ったとあります。
So that was the answer to their prayer aligning with the will of God.
なので、ね、ここが彼らが本当に神様の御心に沿った祈りをしたことに対する神様の明らかな答えを見ることができます。
Psalms 115:1 it says Not to us, O Lord, not to us But to your name goes all glory for your unfailing love and faithfulness
詩編の115編の一節には私たちにではなく主よ私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をあなたの皆にのみ帰してくださいとあります。
So that's just the miracles in the New Testament are not an end to themselves or our prayers are not an end to themselves but they're a platform for what God wants to do in our lives and through us.
彼らがこの起こっていたこの祈りというのはそしてまた彼らが行っていたこの奇跡の技というのは彼らがここで有名になるためではなくて全て神様が本当にその福音が述べ伝えられるようなそのようなためのものだったんです。
So God has really been encouraging me personally just in my life just to pray more but in a different way.
ですので私は個人的に本当にもっと祈りたいと思いました。でも違うように祈ろうと思うんです。
So there's kind of three ways and you know, I think everybody knows this but for me personally just recentlyI've just felt like this has been so much more solidified in my life.
そしてここには3つの例があるんです。もしかしたら皆さんもご存知かもしれない、知れませんが、私は個人的に、この3つの例について本当に、確信を持っています。
So when I pray, or when we pray, we want to pray persistently.
私は祈る時に本当に絶えず、祈りたいと願っています。
Does anybody know who George Mueller is? He lived in the 19th century.
19世紀に、いましたジョージ・ミューラーという人を皆さんご存知でしょうか?
I've been reading a lot about him recently.
今私は彼について、たくさんの本を読んでいます。
And he's mostly famous for a whole bunch of orphanages that he started in England that took care of over 10,000 children.
実は彼はですね、一番、まあ、彼が有名なのはこのイギリスで、昔ですねこのたくさんの孤児がいたんですけれどもなんと彼は1万人の子供たち を、この孤児を面倒を見たということでとても有名な方なんです。
He also did so many other things. He pastored a church. He sent out missionaries. He did tons of different things.
他にも彼は、たくさんの教会を、開拓したりですね。そしてたくさんの国々に、宣教師を送ったり、そのようなことでも有名です。
But this was at a time in England where there were only orphanages to take care of about 3,600 kids, and most of the kids, any other kids that were orphans, and there were a lot of orphans, were actually staying in jail.
そのこのイギリスのこの時代の中では、まあ、実際にこう、孤児としてその外にいる子どもたちは3600人くらい、そして残りの、子どもたちはなんとみんな、牢獄にいる子どもたちだったんです。
And so the fact that he was able to take care of so many kids in his lifetime is amazing. And he actually changed the whole way that England thought of orphanages, just based on what he did.
彼の働きのおかげで本当にたくさんの子どもたちは彼は、ケアすることができました。そしてなんとこうイギリスにおいてもその孤児に対する考え方が彼の働きを通してガラッと変わったそうです。
But here's the most amazing thing about his life is that he documented 50,000 answers to prayer in his life.
でもこれに加えて本当にこのジョージ・ミラーが素晴らしいというか、なった業績というかはですね、彼が残したこの祈りについて、彼が神様に祈って答えられたというこの記録があるんですけれども、なんとこれが5万の、神様の祈り祈りが神様に聞かれたと彼は記録しているんです。
And so 5,000 of them were answered on the day he prayed.
そして5万個のうちの5,000個は彼が祈ったその日に神様答えてくださったそうです。
So that means that, which is amazing, but that also means that 90% of the prayers were answered later.
ですので計算が早い人は分かるかもしれないですけれども、5,000 個はその日のうちに聞かれたということは残りほぼ 90% がその後に聞かれたということになります。
But he didn't give up. He would constantly keep praying, constantly keep praying.
でも彼はそのすぐにその日に聞かれなかったからといって祈ることを諦めませんでした。
His life was just one big prayer from morning till night.
彼の人生は本当に朝から晩まで祈りの人生だったんです。
They would have no food in the orphanage. He would pray, and immediately someone would come to bring food.
例えばその、個人の中には、十分な食物がなかったなので、本当にジョージはそのために祈ると、そしたら本当にすぐに神様が食物を備えてくださった、そのようなことも書かれています。
He prayed for one man's salvation for 63 years.
ある、祈りのリクエストではこのある、ジョージさんはこのある方のために60年彼が救われるようにとずっと祈っていたそうです。
And it was actually at his funeral, at George Mueller's funeral, that the man gave his heart to the Lord.
そしてなんとその60年かけて祈っていた男性が救われた日というのは、実はこのジョージ・ミューラーさんのお葬式の日だったそうです。
And so one of the most famous sayings that is written in a book about him is, I have joyfully dedicated my whole life to the object of exemplifying how much may be accomplished by prayer and faith.
このジョージ・ミラーの伝記の中で有名な文章があるんですけれども、私はこの祈りと信仰を通してどれだけのことが成就されるかを証明するために私の全人生を喜んで捧げましたと書いてあるんですね。
He was persistent. He never gave up.
彼は本当に諦めることなく絶えず祈り続けていました。
And when you look at all the things that happened in your life, in his life, and all the miracles and all the answers to prayer,That is definitely a key for us. Do not give up.
私たちも彼のこの人生と彼のこの実際に彼が起こった働きをなさった働きを見るときに、私たちが祈り続けるときに神様が必ず答えてくださるという本当に励ましを受けるそのようなものだと思います。
I have a prayer need that I've been praying for probably 20 plus years.
私個人的にもあることについて実はもう20年ほどかけて祈っていることがあります。
And I believe that God is going to answer it.
でも必ず神様がこの祈りに応えてくださると私は信じています。
Yes. So I gotta go really quick because I only have 5 minutes.
今から少しあと5分しかないので早足でいきたいと思います。
Okay. So pray persistently and then we also pray the word of God.
そして次に私たちが祈るのは神様の御言葉を祈るということです。
And so it'sPowerful. It's the living words of God. It should become our second language.
なぜなら神様の言葉は生きていて力があるからです。私たちの本当に霊的な第二カ国語になるべきです。
Like for instance, my Joshua and Alyssa, because I can pick on them. Melissa's leaving to go back to America, so here we go.
例えばこれいい例があるんですけれどもエリサとジョシュアがもうすぐエリサはアメリカに戻るんですけど
So we're all in the middle of our families, all in the middle of a conversation
私たちこの家族でねこういろんな会話をしてるんです
And then all of a sudden that one
いきなりこの背の高い男の子が
They just start quoting lines from a movie that I have no idea
彼らが本当にこう普通に家族の会話をしている中でいきなりこの男の子がある映画の一節を取って引用して会話を始めるんです。私何言ってるかさっぱりわかんない。何のことかさっぱりわかんない。
And then you just keep going, and Sophia and I were like, well,
で、そのジョシュアが始めるとエリサもそれに乗ってずっとこの映画の会話が始まるのかな。で、私はもう私とソフィアはもうついていけないから、そう二人でどうぞみたいな感じなんです。
Exactly, but they've got this whole system worked out, and they're all like,
"Well, anyway." 私たちがついていけないようなこのエリサとジョシュアの中にこうシステムが出来上がって。
So that's what we can do with the word of God.
でもこれが私たちが神様の御言葉を使ってこのようなシステムができると思うんです。
We just open our mouths and it just blows out.
私たちが神様の御言葉を本当に引用して実際に口に出して流し出すとき。
It just flows out in prayer. It just flows out in worship.
それが私たちの祈りとなって流れ出ていくんです。
Nehemiah, when he was going to go back and help the exiles rebuild the walls of Jerusalem.
旧約聖書のネヘミヤが、この城壁を建て直すために、呼んだ時に。
Yeah, when you look at his prayer in Nehemiah 1, it is just so amazing.
ネヘミヤを見ると、とても素晴らしい箇所です。
Because he stands on the promises of God.
なぜなら彼は神様の約束にずっと立っている、素晴らしい人だったからです。
He says, God, you promised.That you would bring us back to the place.
彼はこのように祈ったんです。神様、あなたはこのように約束されました。私たちを必ずこの地へ戻してくださると。
You promised that you would take us out of exile and that you would bring us back and that your name would be honored. And I claim that right now.
ネミはそしてあなたの約束に立って私たちはもうこの、外に追い出されているものではなく必ずこの土地に戻ってくると約束してくださいましたという祈りをしたんです。
So we can do the same thing in our prayers. If we're feeling fatigued, if we're feelingYou know, just totally tired. We can pray Isaiah 40:31.
私たちもこのように祈ることができると思います。私が疲れている時にでも、イザヤの40章の31節を本当に信仰を持って祈ることができると思います。
Those who trust the Lord will renew their strength. They'll mount up with wings like eagles.
イエス様が神様によって新しく力を得ることができると。
If we're feeling overwhelmed or we're feeling stressed.
私たちが本当にこの人生に対してもう無理と思うようなことがあっても
Yes, we can pray Psalm 6:12.
その時には、詩編の6章の12節を祈ることができます
In English it says When my heart is overwhelmed Lead me to the rock that is higher than I And that rock is Jesus
私たち、このようにあります私の本当に心がもう本当にどうしようもない時にこの私よりも高いこの岩のところに連れて行ってくださいと祈っていますそしてこの岩とはイエス様を指しています
Or, you know, for feeling, I've got a huge long list here, so I can't do it all.
めっちゃたくさんこう見言葉があるので、今日皆さんには全部お渡しできないかもしれないんですけども。
These are the ones that I've just been standing on recently.
今、私が個人的にこの見言葉の上に立ってこの毎日を歩んでいます。
But if you're doubting, or if you're not sure of what to do next,
もし皆さんが次どのようにしていいかわからないのであれば、
Then we just pray the word of God. We pray Psalms 9:10.
皆さん、本当に神様の見言葉を祈ってください。詩編の9章の10節。
Those who know your name trust in you.
神様の皆を知る者たちはその名に信頼を置くとあります。
For you, Lord, do not abandon those who search for you.
なぜなら神様を知ってそれを探す者をあなたは見放されないからだとあります。
So we're not sure what to do next. We can remember, Lord, you do not abandon us. It says in your word that you are here and that we trust in you.
ですので私たちがもう次どのようにしていいかわからないときにこの御言葉をぜひ思い出してください。なぜなら私たちは神様の皆を知っているので神様はあなたを決して見放そう方ではありません
Yeah, so the other thing that God has just been really working in me is to pray to a God who loves you
そして私が今個人的に、この神様から直接学んでいるのはこの祈る時に神様が本当に愛してくださっているんだというこれを知って祈ることです
And that sounds like a really simple course I'm praying to God my Father who loves me
もちろんこれは、言葉にしたらすごく簡単に聞こえるかもしれない私は本当に神様に愛されていると知っています
Sometimes I think we have a lack of assurance of the Father's love.
でも私たちは人生の中でこの神様イエス様、 父なる神様の愛が、確信できない時があるんです。
私
たちは頭では神様は私たちを喜んでくださっていると理解できる、知っているんです。でも、私たちがそのように知っているけれども、なかなかその人生に現れない時がある。
So every time something goes wrong in our lives or a prayer goes unanswered, sometimes you wonder if it is because you aren't living right in an area.
ですので、何かがあったときに、人生で物事がうまくいかないときに、もしかしたら何か自分が間違っている歩み方をしているんじゃないかと思ってしまう。
Or if you have criticism from others, or if you know somebody's trying to give you some advice, but it doesn't just hurt your feelings, it like totally devastates you, because...
もしくは、皆さんがもしかしたらその周りの方から何か批判の言葉を受けた、でももしかしたらそれは単なるアドバイスだったかもしれない、でもそれが本当に、感情を、傷つけられただけでなく、もう本当に自分がもう打ちのめされたようになった。なぜなら、
It's because God's love is abstract and you're trying to like bolster your sense of value through other people.
自分の、神様の自分に対する愛がちょっとぼんやりとしていて、その周りから認められたいその神様、この本当の愛を知らない、まだこれがぼんやりとしているから、自分の価値を周りの称賛からもらってそれで埋めようとしている。
Or have this unresolvable guilt, you know, we keep saying, I'm sorry God, I'm sorry you did this.
もしくはもしかしたら皆さんの中でもうどうにもならない罪悪感に、責められている方がまだいらっしゃるかもしれない。
So even after you repent, you just can't be sure that you've repented deeply enough, and you keep beating yourself up.
もう自分は罪の悔い改めをしたにもかかわらず、まだこれは許されてないかもしれないと自分で自分に鞭を打ち続けている。
But the selfless love of God can destroy all the mistrust in our hearts about God.
でも父なる神様の愛というのはこのような思いをすべて追い出してくださいます。
That's why we pray to a God who loves us.
だから私たちはこの愛を神様に向かって祈るんです。
I just want to close our eyes right now.
ぜひよかったら皆さん目を閉じていただけますでしょうか。
And more than just we think about the love of God, but we also think about what he has sacrificed for us.
もちろん神様の愛を考えますけれども、今私はこの神様が私たちのために犠牲にしてくださったことを今思い起こしてほしいと思います。
It's a costly love.
これは本当に、とてもとても、お金では払うような高い、愛です。
It costs us so much.
私たちを本当に、神様はたくさんの犠牲を払ってくださいました。
Yeah, he died, you know, Jesus died, was buried, and rose again. He was the Son, God's only Son that he sent as a sacrifice for us, for each one of us and our sins.
神様は自分の一人をこの地に送ってください。そして十字架に彼をつけ、私たちの罪のために死んでください。でも彼はその死の中から蘇ってくださいました。
All of Jesus' dignity was taken away on the cross. It was all taken away so that we could be clothed with dignity.
そしてイエス様がこの十字架でなさってくださったことは、私たちが持っているこのような間違いや罪を全部取ってください。そしてそれがあるからこそ、私たちはこの神様との個人的な関係を築くことができるんです。
Jesus was treated as an outcast so that we could be welcomed into his family.
イエス様が本当に見放されたものとして扱われました。だからこそ私たちは神様の家族へと受け入れられるんです。
What an amazing, amazing sacrificial love. There's so much sacrifice in there.
本当に素晴らしい愛です。神様は大きな大きな犠牲を払ってくださいました。
Jesus accepted the punishment of eternal justice.
イエス様は私たちが受けるべきであったこの永遠の罰を彼が代わりに受けてくださったんです。
So that we could experience the joy and the freedom in the Father God.
そしてそれがあるからこそ、私たちは真の喜びと自由をこれを通して得ることができるんです。
Forgiveness always comes at a cost to the one who is granting forgiveness.
この許しというのは、誰かが必ず代価を払わないといけない許しなんです。
What an amazing, amazing sacrifice God gave.
この代価をイエス様がすべて払ってくださいました。
So let's just take a moment and let's just think on that and let's just have with hearts full of thanks. Let's just pray to God and just say thank you to Him. Thank you for His sacrificial love.
ですので今私たちは少し時間をとってこの素晴らしいイエス様の犠牲を本当に感謝する、そのような思いで祈りたいと思います。
let's just remember that our lives are not our own. They've been bought with a price.
そしてまたこれを思い出してください。この私の人生はもうすでにイエス様によって買い戻されました。
An amazing price that was paid because of his amazing unconditional love.
この無条件の愛を持って私たちの命を買い戻してくださったんです。
If there's anybody here and this is the first time you're hearing this,
もし今日皆さん、この皆さんの中でこのようなメッセージを聞くのが初めての方がいらっしゃる。
And this is God's amazing love to speaking to you. This is what He's done for you. He's taken everything on the cross, taken everything on Himself, everything from your life.
ぜひ今日神様の愛を知ってください。神様はすべてこのことをあなたのためにしてくださったんです。
And I just ask you just receive Him right now.
そして、
you can receive that free gift, that sacrificial gift that He's given us.
今日このギフトをあなたはもう本当に無償でただで受け取ることができるんです。神様は私たちを愛してくださっているその確信を今日受け取ることができる。
We can accept a real relationship with Him.
そして本当の関係を神様との素晴らしい関係を今日受け取ることができるんです。
We can accept a life of purpose because He has done so, so much for us.
私たちのためにたくさんのことを神様はしてくださいました。
If you know Jesus or you don't know Jesus, let's just all pray together. Let's just receive His love. Let's just say, Jesus, I want a relationship with you.
イエス様、あなたとの個人的な関係が欲しいです。願います。
Lord, I thank you that you have given up so much for us.
神様は私のためにたくさんのものをくださってありがとうございます。
You are nailed to a cross for our sins.
イエス様、あなたは私の罪のために十字架にかけられました。
You were buried and then you rose again so that we could have freedom and have a relationship with our Father God.
そして墓に葬られました。でもあなたは私が神様との個人的な関係を持つことができるため死から蘇ってくださいました。この世のどんなものもあなたの関係に勝るものはありません。
Lord, we receive your love right now.
今あなたの愛を受け取ります。
Lord, right now we say we are assured of your love. We know that you love us.
今こう宣言します。あなたの愛を本当に確信します。
We thank you for your sacrifice, Jesus.
そしてあなたの犠牲をありがとうございます。
Father God, we thank you for sending your only Son.
イエス様、天の父なる神様、あなたの一人子をこの世に送ってくださってありがとうございます。
Lord, help us to live a life that is worthy of what you have done for us, worthy of the calling that you have placed upon our lives.
私たちのこの人生の歩みがあなたが本当に召してくださっているものにふさわしい歩みとなりますように。これは本当の、あなたの素晴らしい愛です。これは私たちがあなたを愛したからではなく、まずあなたが私たちを愛してくださったからです。
Thank you, thank you God. Thank you God. We receive from you right now.
あなたからの愛を受け取ります。
Jesus' name.